知っとこ高山のコーナーです。今日は森林環境政策部ゴミ処理場建設推進課より谷口修司さんにお越しいただきました。谷口さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は食品ロスを防ごうということでお話をいただけるということですが、そもそも食品ロスとはどういう意味なんでしょうか。
はい、食品ロスとは平たく言いますと、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品のことを言います。
はい、そもそもなぜ食べられるのに廃棄されてしまうんでしょうか。
はい、違いに食品ロスと言いましても、ゴミとして排出される側が一般家庭なのか事業者なのかで廃棄される事情が違います。
はい、
一般家庭であれば食品として購入したけれども日にちが経ってしまいまして食べずに捨ててしまうような場合が一般的ですし、事業者が廃棄するものは飲食店などでお客様に提供した料理の食べ残しや食品の販売店などでの売れ残りなどが主なものかと考えています。
はい、高山市の食品ロスの状況はどのようになっていますか。
はい、市では家庭や事業者から排出されたゴミの性質や状態について分析するために定期的にゴミ袋の開封調査を実施しています。今年8月に実施した家庭ゴミの開封調査では、市内のゴミステーションからゴミ袋をサンプルとしていくつか抽出して、その内容物を食品とか紙とかプラスチックなどに分別し、その割合を調べることでゴミの傾向を調査いたしました。
はい、
その結果は12月号の広報にも載せておりますけども、排出されたゴミのうち約 13% が食品ロスに該当するものが含まれていることが分かりました。またこのうち全く手つかずの状態で捨てられていた食品は約 5% を占めていました。
はい、全く手をつけずに捨てられてしまう食品があるというのは本当にもったいないことですね。
はい、おそらく購入したけども、食品に記載してある消費期限が過ぎたもの、もう食べられないから捨てたというものがほとんどではないかというふうに思っております。そうならないために各家庭では計画的に必要な量だけを購入していただくことが食品ロスを減らす取り組みにもつながると考えています。
はい、質問したいんですが、今ほど消費期限という言葉が出ましたが、食品を購入する際に先ほどお話しあった消費期限が記載してある場合と賞味期限という言葉で記載してある場合がありますが、この違いというのは何なんでしょうか。
はい、消費期限とはお弁当やサンドイッチなどの比較的傷みやすい食品に記載してあることが多いですが、期限が過ぎたら腐敗などの可能性もあり食べない方がいいです、良いですという期限。賞味期限はカップ麺やスナック菓子、缶詰など食材が傷みにくい食品に記載されていることが多く、美味しく食べられることができる期限であり、この期限を過ぎても直ちに食品として食べられなくなる期限ではございません。
はい、
この違いを正しく理解していただき、食品の廃棄を少しでも減らしていただければと思います。
はい、繰り返しますが、消費期限はお弁当やサンドイッチ等の比較的傷みやすい食品に記載されていることが多いですが、期限が過ぎたら腐敗等の可能性もあり食べない方がいいですという期限なんですね。
はい、
そして賞味期限はカップ麺やスナック菓子、缶詰等食材が傷みにくい食品に記載されていることが多く、これは美味しく食べられることができる期限であって、この期限を過ぎても直ちに食品として食べられなくなる期限ではないということなんですね。
そうですね、
やはりこの違いをしっかりと知って理解するということが食品の廃棄を減らすことにつながっていくんでしょうね。また紹介がありましたが、家庭でできる食品ロス削減対策として計画的に購入していただくことや保存期限を正しく理解することと教えていただきましたが、その他にも何かありますか。
はい、その他の取り組みとしましては、調理する際になるべく食材に無駄が出ないように工夫して調理していただくとか、食べきれる量で調理するなどといったことも大切だと考えています。
はい、各家庭で取り組める食品ロスの削減についてよくわかりました。次に事業系の食品ロスについて教えてください。
はい、事業系ゴミの食品ロスについては、先ほど申しました通り料理の食べ残しや売れ残った食品が主なものと考えています。 こちらについては令和2年9月に事業系ゴミについて同様の開封調査を実施したところ、約 30% の食品ロスが混入しているということが確認されました。
はい、廃棄されたゴミの3割が食品ロスとは多いなというふうに思いました。どうしたら削減につなげることができると考えていらっしゃいますか？
はい、事業系の食品ロスについては排出する事業者さんの取り組みとして、なるべく食品ロスが出ない調理や料理の持ち帰り対応などできることはありますが、どちらかというと食品販売店や飲食店を利用する消費者側の取り組みが大きなポイントとなります。
では例えばどんな取り組みが効果があるんでしょうか？
はい、例えばこれから年末年始にかけて忘年会や新年会シーズンに入り、職場や友人などとお店で飲食する機会も増えるのではないでしょうか。その際に意識していただきたいのは、我々は3010運動と呼んでいますが、乾杯の後30分間は席を立たずに料理を楽しんで、お開きの10分前には自席に戻ってもう一度料理を楽しみましょうという意識です。しっかりと料理を食べきることで食品ロスの削減にもつながりますし、料理を作ってくださった方、食材を生産された方にも感謝が伝わります。どうしても食べきることができない場合は、食材やお店の方針にもよりますが、お店の人にお願いして持ち帰り用の容器をご提供いただける場合は、可能な限り食品を無駄にしないようにできると良いと考えております。
はい、
また先ほども出ましたけども、スーパーなどで食品を買う際には、近年見かけることも増えてきたかと思いますけども、手前取りといった表示があることにお気づきでしょうか。消費者の心理としては、少しでも保存期間の長い商品を選ぼうと奥の方に陳列された商品を取りたいところですが、すぐ食べるもの、保存期間内に食べることが明らかな場合は、なるべく手前の商品を選択いただくことで、売れ残って廃棄される食品も減っていきます。
家庭の中でできる食品ロスの削減の取り組みもありますが、外で飲食や買い物をする際にも取り組めることはあるんですね。
はい、最近は環境に配慮した企業を目指すため、スーパーやコンビニなどでも、保存期限が短い商品を購入する際には、環境に優しい行動を応援する取り組みとして、商品の購入に使えるポイントなどの交付を行うお店も少しずつではありますが、増えてきました。そうしたお店やサービスを利用することで、消費者として環境にも、お財布にも優しい行動をとっていただけたらと考えています。
はい、確かに市内でも最近お店で環境に優しいサービスや商品を選ぶことができるサルボボコインとか、お店が発行するポイントがもらえるようなお店見かけたことがあります。まあ、消費者としてはそうしたお店やサービスがあるのなら、ぜひ利用したいなと思います。それでは最後になりますが、谷口課長より一言お願いします。
はい、本日は食品ロスの削減についてお話しさせていただきましたが、こういったテーマでお話しするのも、ある意味、日本という国が、それだけ豊かになったゆえかなというふうに思っております。食品ロスの問題は、単なるゴミの量を減らすという話だけではなくて、一方で地球という基準で見れば、まだまだ世界では食料が不足し、飢餓に苦しむ人たちもいます。我々一人一人がそういった現実を理解した上で行動することが、持続可能な社会に寄与することにつながりますので、ぜひご協力をお願いいたします。今年の年末年始は、食べ物にもったいないをもう一度という標語を頭の片隅に置いていただきながら、楽しくお過ごしいただけますようにお願いいたします。
はい、詳しいお問い合わせ先を教えてください。
はい、市役所の、森林環境政策部、ゴミ処理場建設推進課、電話番号は、0577-35-3138 でございます。
はい、繰り返します。電話0577-35-3138 までです。この時間は森林環境政策部ゴミ処理場建設推進課の谷口修司さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、知っとこ高山のコーナーでした。